社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第102回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、2月に入りますね。この配信の頃は2月13日の日、バレンタインの前の日だ、
ね、そうだ、
今日バレンタインの前の日の配信ですよ。バレンタインデーといえば、岡本先生、何でしょう。
バレンタインデーといえば何ですか、はい、チョコレートですかね。最近でもチョコレートですか、チョコ。なんか古いの。
チョコレートだとチョコレート送り、送るんじゃないですか、チョコレートは。
でも、友チョコとかの世界ですよね。
友チョコとか。でも本命チョコもまだやっぱりありますよ。
なるんですか、
きっと。
もう、そういうワクワク感から、ね。相当あれですから、ね、ないですか。今、悪の子もありますけどね。
奥様とか
から、あ、そうですね。ね、はい。まあ、それはあるかもしれませんけどね。
チョコはやっぱ嬉しいですから、もらったりしたって。美味しいし。
ね、甘いものはね。
甘いものは。はい、ね、チョコと。
あ、でもあれですよ。ちょっと現実的な話で、なんかこの前、あれで見たら、はい、チョコが高くなってるっていう話でね。
ああ、物価高騰？
物価高騰。カカオでなんか、品薄で。
あ、そうなんですか、カカオ。あら、じゃあ今年のバレンタインはみんな大変ですね。うん、
で、なんかあれですよ。だから、そう、その、ワイドショーでは、はい、なんだ？デパートさんとかだと、チョコとクッキーの組み合わせとか、はい、そういう風にしてるみたいな。
ああ、そういうことっすか。マジか。じゃあ、今年のバレンタインデーもらう人は、チョコとクッキーのパターンが多いかもしれないですし。
多いかもしれないですよね。
ね、渡す方も、ちょっといろいろ悩む、ちょっと、時期ってことですね。大変だ。はい、
まあ、あれ、今日聞いて用意したら、まあ、多分遅いかもしれません
ね。確かに。あ、そうだってなる人もいるかもしれないですからね、でもね。
あ、そうか、そうか。そうですね。確かに、まあ。そしたら、予算が大事ですよという、はい。くだらない話ですいません。そうです。
はい。いいバレンタインを過ごしましょうということで。はい。はい、じゃあ今日も相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で設計事務所を営んでいます。免許を持った設計士が5名と、事務職員が2名という体制です。昨年の9月に中途で入社した社員についての相談です。つながりがある資格学校の校長からの紹介で採用しました。人物的にも仕事的にも申し分ない人で、いい人が採用できてよかったと思いましたし、今後に期待していました。そんな彼女でしたが、11月頃に一度体調を崩して休みました。数日休んで一旦復帰したのですが、完全に復調することがないまま12月になると休みがちになりました。在宅でもできる仕事も多いので、無理に出勤することなく在宅勤務を認めましたが、それでもしっかりと働けた日は少なかったです。最初は入社以来の緊張感もあったので無理をしていた面もあったかのかなと思っていましたが、入社時の面接でも、資格学校の校長からも体が弱いという話は聞いていませんでした。とてもいい人材だと思うので、できる限りのことはしてあげたいのですが、このまま休みが続くのもどうかと思いますし、何よりも他の社員への説明がつきません。どうしたらいいでしょうか、という相談です。なるほどね、休みがちな社員さん、うん、
そうなんですよね、
うん、なるほ
どね、悩まれる、
聞くこと多いですね、こういうお話って。
そうですね、本当にそうなんですよね。いい人だとね、余計ねっていう話がありますからね。
うん、どうしたらいいんでしょうね、うん、こういう時は
難しいですけどね。でもなんかある程度方向性というかね、この所長さんはもう決めていらっしゃるのかなみたいなのが文面からもね、うん、少し捉えられますけどね、うん、まあなんとか残ってもらいたいとか、なんとかね、できる限りのことはしてあげたいと思いながら、そうですね、どうしたらいいんだろうなみたいな感じだと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、やっぱり体調面のことなので、はい、なんていうんですかね、やっぱりそのどんな状況なのかとか、どんな見込みなのかっていう ことを、こう、やっぱりきちんと早くするっていうことが、当たり前ですけど、大事ですよね。病気、体調不良で休まれた、でもその体調不良って、どういうことだったんですかとかね、まあ病気だとしてもどう、ね、本当にどんな病気なのかどうなのかみたいなところは、ちょっとまあこの文面だけでは、わからないんで、まあ把握していらっしゃればいいんですけど、実はその辺の把握ってなかなかね、普通だとやりづらかったりとか、ね、そこまで突っ込んでやっていいんだろうかなみたいな思いもありなったりしますのでので、あるんですけど、でもそこがやっぱり不足してると、判断自体ができなかったりとかすると思いますのでね。はい。から、まあ、やっぱり健康第一ですしね、特にまだ若い方だと、まだ若くなくて大した話じゃなくて、若い方だったらよりね、今後のこともいろいろと考えられる方なんで、やっぱり体調を万全にするためにどうしたらいいのかっていうのを第一に考えて、この社長さんもフォローしてあげるっていうことがいいと思うので、で、そう考えた場合に、じゃあ、それをやろうと思った場合に今不足している情報があるならば、きちんと取る。努力をまずしていただいた上で判断をするっていうことがいいのかと思います。
なるほどね。
で、だからまあこれだけだと本当分かんないんですけど、はい、ね、体調崩す、例えばこの人って一人暮らしなのか、親元さんから通っていらっしゃるのかどうなのかみたいなところによっても変わりますし。
それでも結構大きな違いですね。
そうなんです、そうなんです。なんで、なんていうんですかね。体調を崩してるんだけど、果たして適切な、治療を受けられてるのか、受けようと思ってるのかっていう点がね。あったりとかしますので。
それは確認しないきゃいけないですね、確かに。
まあ、そうなんですよ。してるかもしれませんけど、まあ、割とね、なんか、病院あまり行けてないんですみたいな方もいたりとかします。ですしね、あるいは最初はちょっと病院行くのが遅れちゃったんで余計ね。こうあれしちゃいましたとか、あるいは、なんだろう、体調がずっと変わんなくても、まあ別のお医者さん云々ではないんですけど、もうちょっとね、違う病院さんとか、もっと大きな病院さん行ってもいいのかもしれませんね、とか、そういうご相談を先生にしてみたらどうですかみたいなね、
確かに。
お話も、あると思うんですよね、病気という。まあ、風邪だったとして、今、一方で、ね、先週、今、やっぱり、病院の側も、診療所の側も忙しいですからね。
はい。
ちゃんと、意思表示をしてこない会社さんに対しては、なんか、そうは言ってもね、丁寧に答えてあげたくても答えられない状況が多分続いてると思うので、
はいはいはい、
ね、だから、なんか、ね、そこは、なんかずっとなんかグズグズしてるんだけど、ね、そのまま薬飲み続けてる、あるいは薬も終わってるんだけど、そのままにしちゃって、無駄みたいな話があったらどうしたらいいんですかみたいなことはあるんで。まあ、やっぱそんな相談をきちんとできる体制を作って、病気なのかどうなのか、どうしたらいいのかっていうことを、まずこの会社さんの社長さん自身が、ね、明確にしてあげるっていうのは、まあ、このぐらいの規模の会社さんでしたら、やっていただいた方がいいのかなと思いますし、それがやっぱり、そこで働くということの、社員さんの安心にもなるのかなと思いますのでね。
なるほどね。社長自ら動いていった方がいいってことですね。
そうですね。動いてみて。で、あとはやっぱりその際に、ご家族がね、どういうご家族がいらっしゃるのかもわからないんですけど、ご家族とやっぱり連携を取って、っていうのは、まあ、取れるか取れないかもわからないんですけどね。はい、取れなかったらご自分でやるしかないですし、親元離れてるとしても親御さんと連携を取りながら、こう、やっていくみたいなことっていうのはやっぱり大事かなと思うので。
確かに。
一人暮らししてるんだったら一度ちょっとね、ご自宅の方に帰っていただいて、ことでね、ご自宅でもし、面倒見ていただける方がいるなら、そんな対応もしてあげてもいいのかもしれないですしね、という。
確かに。
なんか、そんなことは、必要なのかなと思いますよね。で、あとは、まあ、 こう、契約をどうするのかという話なんですけど、多分昨年の9月だったらまだ有給もタイミング的には発生してませんので、法律上の有給休暇は。
そうですね。
うん。だから、という話にもなりますので、まあ、ある意味そこはもう本当に社長の思いというか腹をくくって、そうはいえ、有給扱いにしてあげるということもできないことではないです。社員さんにとって、有利なことはね、別に法律で。制限があるわけではないので。
すっごいっすね、そんな社長さんだったら。
うん。まあ、ただ、まあ、それはね、だから逆に言うと、この社長も懸念してるように、他の社員との手前っていうのもあるんで、まあ、
確かにそうですね、
あれですけど、まあ、それはでも、ある意味、社長がこうしたいと思ってるし、その、別に社員にとっていいことをしてるわけですから、うん、そのいいことをする社長に対して、文句を言う社員さんもあまりいないのかなというふうに思いますので、まあ、
うん。
うんだから、まあそういう面も含めて、こう、きちんと考えるっていうことは必要なのかなと思います。で、治るっていただくためにどういうようなことが必要なのかとかっていうのは今以上に分かった段階で、どう契約を巻き直すのかどうするのかっていうのは考えていただくのもいいかもしれませんし、まあ、ここから先はね、その方の状況によっても変わるんですけど、はい、まあ、とはいえ、一方で、何にも働くことができない方を、うん、いつまでもずっと、ね、まあ、何にも働くことができないっていうのは、結局、ね、病気を治していただくためにっていう話になると思うので、う
ん、はい、
じゃあ、病気が治ってくるまでの間は、まあ、休職にするのか、多分、休職の期間としても短すぎるんで、休職規定は当てはまらないかもしれませんけど、うん、でも、休職の規定にして、いついつまでに休職しますみたいなことで、うんうんうん、で、もし、その期間治んなかったら、一旦、お互いに、けじめをつけるためにも、一旦退職扱いにさせてもらいますよ、みたいなことでの交渉っていうのは、してもいいのかもしれないですね。うんうん、ただ、まあ別に、その、辞めさせたいがための休職ではないので、とにかく治療に専念してもらって、専念していただいた後には必ずまた戻ってきてくださいね。でも一旦、契約は一旦終了させましょう、みたいなものっていうのは、法律的にも全然あり得る話ですし、ね、まあ、お互いにスッキリする分かもしれませんので。確かに。
そっちの方が本人も気が楽かもしれないですよね。
うん。
いざという時は戻れるんだっていう安心感と。
はい。
なるほどな。まあ、ケースバイケースでしょうけどね、こういう問題は。
そうですね。
結構、本当、社長さん自身が、それこそ本当に腹をくくって、対峙していく必要があるですかね。
そうですね。
社員さんの
健康、まあ、社長の、こう、健康でありね、本当に社長が腹をくくって対応していけば、まさに本当にね、この人に、いい人に長く働いてもらいたいっていう思いからのお悩みだと思うので、そのお悩みに対して他の社員さんもこう反対するお悩みではないと思うんですよね、これって。
確かに。
だから、まあ、まさに今、トマさん言ったように、じゃあ具体的にどうするのかっていうのは腹くくっていただいて、それをもうやりくるということで、それをまあ、他の社員さんにも説明をしていっていただければ、面と向かって、いや、社長、それやめてくださいっていう人はいないんじゃないかなというふうに思います、
ね。でもなんかいい会社な感じがしますね。
そうなんです、そうなんです。はい。ね、そんなことは必要。
うーん、
いい会社だなと思いますね。
なるほど、素敵、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか、はい、今日の回答を聞いて、まあ、皆さんの会社でも同じようなことが起こっていたら何か参考になるかもしれないですし、もうちょっとここ具体的に聞きたいんですけどみたいなことがありましたら、お気軽にぜひ公式 LINE が概要欄の方にリンクありますので、そちらに登録していただいて、岡本先生に直接メッセージで問い合わせてみてください。お待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をご案内いただけますでしょうか。
ありがとうございます。もう先ほどもあって2月の中旬でございますので、はい、いつもね、タイム答えることに申し上げている、助成金とか補助金ですよね、来年度、来年度っていうのは今年の4月1日からね、国の年度は始まりますので、そこでどんな助成金とか補助金が用意されてますよっていうことの情報っていうのはチラチラと出始めてますので、まあ、それは正式発表がまだなかったとしてもね、まあ、我々社労士仲間でもそういう助成金とかに非常に詳しい方が、ウェブ上でこんな助成金出ますよっていうふうに案内してたりとかっていうのもあったりとかしますので、まあ、補助金もそうですよね。補助金自体もそうなんで、そんなものの情報収集をしとくっていうのはいい時期なのかもしれないなと思いますね。
なるほどね。
したら4月になってからすぐに取り組むことができるようになると思いますので。
絶対知っておきたいですもんね、そういう情報は。
そうですね。 はい、そういうものに。
そうですね、チェックしていきましょう。
チェックしていただければと思いますし、はい、
はい、ありがとうございます。というわけで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第102回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。